いきなりですけど、マイクを変えました。どうですかね、これ。まあ、ぶっちゃけた話、買ったはいいんだけど、DR-05? 今までの、あれ、PCM レコーダーなんですけど、そっちの方が音質良くねっていう風に思っちゃったんですが、買っちゃったんでしばらくこれ使います。西暦2013年9月27日金曜日、お昼13時38分くらい収録、おはようございます、ケクノ太郎でございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、多分音質 DR の方が良かったと思うんですが、あのこれ普通のマイクです。普通のマイクをあの直じゃなくて、あのなんかうまいことなんかいろいろ変換して、あの USB につなぐなんかよくわかんないやつ未だにその辺のカタカナ用語をよくわからないんですけれども、あのね DR-05 今までのが何良かったかって、音質良かったんだけど、ダメなところはあの指向性がないっていうことで、あの周りの雑音何でも拾うんだよね。で割とこうケクノ太郎は親フラをガン無視する傾向があるので、部屋の真ん前を、兄弟や親がスタスタと歩いていく足音とかを拾っちゃったりとか、あと金魚飼ってて金魚のあのブクブクが、結構うるさかったりとかするんで、まあ、だったら多少音質低くても指向性のマイクの方がいいだろうと思いました。はい、ということで、古いというか、かつてのね、テクノロジートークステーション、古い時代のね、ケクステの時は、もうちょっとひどい音質のね、マイクを使っていたので、その時に比べたら、まあ、まだね、マシなんですけど、昔は、あの、スカイプ、昔のレベルの音質の、スカイプ用のあのヘッドセットマイクロフォンだったんで、結構ひどかったんですよね。まあ誰しもそうだと思います。カラーデイズの若さんも今もう最高に音質もいいし、まあぶっちゃけ俺より金かけてますからね、あそこね。カラーデイズ、あのまあ今素晴らしいですけど、かつてなかなかすごかったですからね。まあ今でだからこそまあこんな風に言えますけれども、今はもう素晴らしい人だからさ言えるけども、まあテクノロジートークステーションはまあ劣化しちゃいましたけどね、DR-05 の方が良かったんですが、 DR-05 はね何がダメかって、さっき言った通り指向性の話もしたんだけど、あとね編集関係でめんどくさいんだよね。まあ、PCM レコーダーって言って分かる人はいいんだけど、あの要は IC レコーダーみたいなもんですよ。で IC レコーダーだから、一旦 IC レコーダーで音だけ取って、でそれをパソコンの中に取り込むっていう、この作業がめんどくさいんですよね。今こうやってパソコン直つなぎでマイクで録音すると、もういきなり収録ちゃんとあの編集ソフトにいきなり音声をパソコンの中に入れることができるんで、いろんな作業をこうカットすることができるんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、今後ね、社会に出て働いたら、まあ、仕事見つかったら、まあ、ここ大事ですけども、仕事見つかったらね忙しくなるじゃない。でそういう無駄な作業をできる限り省くということで、まあ、マイクにしました。まあ、いずれこう音質上げていくために、まあ、あの、オーディオインターフェースだの、なんだのって、もうちょっと音質のいいマイクだの、なんだのって、いろいろと試してはみたいとは思うんですけども、はい。ちなみに、あの、父親がですね、昔バンドやってて、その時の名残の手話のごっぱち持ってて、 主はね、あのいいマイクらしいんですけど、でそれもつないで試してみたんですけど、あんまりねパソコンつなぎの場合ちょっとあんまりいい感じの音を出してくれなかったので、まあやめたということで、まあ保存だけしておくっていう感じなんですけど、はい。まああとなんかもろもろいろいろ込みでね、あのオーディオインターフェース持ってないのにもかかわらずマイクだけ4本持ってるんですよね。だからまああの早いとこオーディオかあのインターフェース買ってですね、あのまあより良い、音質で、あとあの若さんのところみたいにエコーかけられるような番組になりたいですけれどもね、はい。まあマイクにするとね、いろいろまあ見た目かっこいいっていうのもあるんですね。あの収録してて本当にそれっぽいっていうのもあるんだけど、あとねやっぱり指向性って重要ですよ。あの雑音が聞こえない、あんまり。あのタスカムの時ってあの DR05 の、ね、前回までってあの引き出しの出し入れとか、あのパソコンのクリックの音とかが結構聞こえちゃってたりとかしてたんで、それが結構ほとんどね、聞こえなくなってきているのがこのね、マイクのいいところですね。素晴らしい。今結構もうクリックしたりとかタイピングとかしてるんですよ。それが聞こえないっていうのがねやっぱりいいなというふうに思いますね。はい。まあそういうふうに思います。まあただね後ろでこうスーっていう音が聞こえちゃうっていうところが難点ですがね。はい。さて、じゃあなぜこのマイクいきなり買うことになったのかってことなんですけれども、これ実を言うとですね、ポットナインティーズ聞いている方だったらわかるんですが、現在の金曜日のパーソナリティ宮沢健さん、まあ俺のリア友で高校時代の同級生ですけれども、宮沢健とですね、まあリアル飲み会を、もうオフ会じゃないよ、別のリアルの友達とも一緒だったんですけど、3人で普通に飲み会やったんですよね。はい。でその時に、札幌駅の近くのお店で飲んで、でその後、まあ、その友達が、まあ、夜別の友達とあれなんだってあの花見るんだっていう風な話だったんで、で俺と宮沢は残されて、じゃあどっか行くかっつってツタヤと、ヨドバシカメラ行ったんですけど、でそのヨドバシカメラのマイクコーナーで宮沢健がまあ、マイク欲しいなと。ちょっとポトナインティーズとか、あと、あの、ニコニコのゲーム実況関係で、ちょっといいマイクが欲しいなと。安くていいマイクが欲しいっていうことだったんで、マイクコーナー、1階のね、マイクコーナーに行った時に、まあ、ちょうどなんか、ニコニコ動画にはいいとか、ニコニコ生放送対応していますみたいな。別にニコ生対応とかそういうことじゃねえんだけどなとかって、まあ、思うところはあるんだけど、まあ、そういう感じで売っている、まあ、2000円ぐらいの3000円ぐらいかな、ソニーの、マイクがありまして、マイクスタンド付きでマイクがあって、あと簡単な、変換するやつ、USB に変換するインターフェースって言っていいのかな、よくわかんないけど、なんか、ね、四角いやつが付いてて合計3000円って結構コストパフォーマンスはまあ良いのかなっていう、感じのね安だったんですけれども、はい。まあ、それを宮沢県はその時に買って、でまあ俺はいいやと、俺は DR05 でいいやと思ってたんですけど、まあ、だんだんこう気になり始めてね、で結局あの次の日にまたヨドバシカメラに、片道30分車かけて行って、買いましたけど、でそれで家にあるマイク4台ね、4つあるマイク全部の音質をチェックして、で結局ですね、その買ったマイクの音質が低いっていうことに気づいて、はい、あのいろいろ試したんですよね。実際にちょっと試しに、あの福山雅治さんのビューティフルライフを自分の部屋で、それぞれのマイクでワンコーラスずつ歌って、どれだったら一番自分の音質に合ってるかっていうのを試してみたんですけれども、したらその買いたてのソニーのマイクの音質が自分が今持ってるマイクよりも多少低かったので、もう早速もうゴミ箱行きだったんですけど、まあとか言いながら今もう手元には置いてはいるんですけど、もう一生使わないですけど、はい、って感じで、まあ無駄金ではなかったけども、ちょっとまあ費やさなくてもよかったお金だったかもしれませんねっていうね話でした。まあでもこのきっかけね、このきっかけをもとに、 いずれねオーディオインターフェースでカラーデイズの若さん的なねノリで、番組ができたらいいなというふうに思います。あやてあのなんか BGM を急に落としてリアルタイムでねエコーをかけれたりとかするのを見てるとなんかかっけえなーかっこいいなーって思うのでね、はい、というふうに思いますね、うん、はい。まああとあの飲み会ねちょっとあのまだほら体調が悪いみたいな話をしてたじゃないですか。でその時の話なんですけれども、まあやっぱりあれですよ、病は気からって言うじゃないですか。あれからねもう一回だけ病院に行ったんですよ。その精神安定剤リーゼっていうやつをくれたところにね行って、ちょっとまだ調子悪いんですっていう風に言って、またレントゲンとかいろいろ取ってもらって、でまあ内科的な異常はやっぱりないよっていう話で、はい。でまあストレス性のものかもねっていう話とか、あとなんか運動してるんですかって聞かれて、でまあ運動してますと、ランニングしてますと、あと縄跳びもしてますと、あと野球の素振りとかもしてますと、で腰結構ひねってますねという話した時に、まあそれの、まあ、筋肉性の疲労かもねっていう話で、もうメンタル関係ねえやんって思ったんですけど、まあそう言われて安心したのか、精神安定剤今あと3日分ぐらい残ってますけど、まあそれが効いてるのか分かりませんが、内科的なね、体調の悪さが、俺だって体調悪いって6月から言ってたからね、6月7月8月そして今もう9月終わるぐらいの合計4ヶ月、なんか死んだような感覚で生きてきましたけど、ようやくね、普段通りの生活に戻ってきな、感覚がね普段通りに戻ってきたんで、気分も元通りって感じだったんですけれどもね、はい。また体調悪くならないようにね、メンタルのコントロールとかもしていきたいと思いますけれども、うん、はい。まあいろんなところでね精神的なストレスっていうのはたまるものです。うん、全然外出しないとか自分に与えられている課題がないとかっていうことってすごくストレスになるんですよね。宿題がありすぎるって確かにストレスにはなるんですけれども、ないとないで、つまり今大学4年で、しかも就活もしないといけないのにしてない状況で、こんなんでいいのかなっていう歯がゆさと同時に、あと授業が週に1回しかない、金曜日だけ、週休6日、あと教職ゼミもまあ一応あるから、まあ推勤で大学行くんですけど、推勤しか大学行かないからさね、なんか前はさ大学の授業月から金までほとんど空き校がなかったんですよね。1年生の時の、ね、特に1から5まで。で、うちの大学夜もあるから夜間部もあるんで、で夜間部の方で教職課程の授業も取っちゃおうと思って、だから人のなんか 1.5 倍ぐらい単位取ってたんですよね。1年生の時の年間70単位とか平気で取ってましたからね。まあ、その時のあれがあるんで、教職も合わせて年間70単位で、これ結構すごいことなんですよ。まあ、その辺のね、慣れがあったのかね、いきなりこう休みばっかりになると、何したらいいか分かんないっていう、こうなんか貧乏症かもしれませんね。やることがないと、つまりやらなければいけないことが与えられていないと何したらいいか分かんないっていう状況ね。まあ卒業論文関係でもポッドキャスト作るんで、そっち関係でも今いろいろと今ねもうポッドナインティーズもそうだし、テクノロジートークステーションの今移行の話もそうだし、卒業論文もそうなんだけど、今結構ね日常生活がポッドキャストのことで頭いっぱいなんですよね。まあ、それはそれで幸せなことなんですけどね、なんかなんだったらポッドキャストで飯食えたらいいねぐらいのねノリですけど、まあそういうことで今はもう僕の生活はポッドキャストですよ本当に。そういうことを思えばね、若さんみたいに機材いっぱい買ってね、本当に1日24時間ずっと喋り続けるような生活でもまあ悪くないかもなと思ったりもしましたけれども、はい、今日はそんな感じで以上でございます。この音質さていいのか悪いのか、これはまあ普通歌あるいはツイッターでリスナーの反応とかを見ながら、確認してみたいかなと思います。ぜひともシャープケクノで、ね、ハッシュタグありますんでよろしくお願いします。いろいろつぶやいてください。以上、おいでおケクノ太郎でした。キョスケ、お疲れ様でした。